4、特集、未来を見つめて。多くの若者たちがオブゼオフィールドに活動しています。オブゼ町は新しいものを受け入れる土壌がある。若者からたびたび聞く言葉です。オブゼに集う若者たちがこの町の未来を考え、オブゼで育つ若者たちが自分の未来を思い、新たな一歩を踏み出します。2項目あります。町の未来を考える第6回オブゼ若者会議、新たな旅の始まり、 H ラボオブゼ2018。写真が上下に2枚あります。上にある写真は町長を真ん中にして40名ほどの若者たちが両手を広げてパーを出し、にこやかに微笑んでいます。下の写真は6人の若者たちが肩を組んで微笑んでいます。写真終わり。4-1、町の未来を考える第6回オブゼ若者会議。第6回オブゼ若者会議の最終成果報告会が9月8日国際ホールで開かれ、4つのプロジェクトの半年に及ぶ取り組みの成果が発表されました。4つのプロジェクトのテーマは観光、環境、地域メディア、教育福祉。それぞれのプロジェクトメンバーが町の課題解決につなげる道筋を考え、時には町民の皆さんにご協力、ご参加をいただきながら、新たな未来の可能性を探ったこの取り組み。最終報告会には町内外から約100人が詰めかけました。今回の若者会議は全国から集まった35歳以下の若者約40人が今年の2月から活動を開始、各プロジェクトに分かれて議論を深め、3月の構想発表会を経て4月以降は具体的に活動を行ってきました。各プロジェクトの実践内容とこれからについて4人のプロジェクトリーダーに話を伺いました。写真が3枚あります。1枚目は詰めかけた大勢の人たちのもと、国際ホールで開かれた成果発表会の様子。2枚目は5人の若者が前に出て並び、真ん中の女性がマイクを握って発表をしている様子。3枚目は10人ほどの若者たちが丸くなって椅子に座って話をしている様子。写真終わり。1人目は観光プロジェクトリーダー谷口優太さん。旅を通して来る人も元気をもらえるし、受け入れる人も元気をもらえるんですよね。家族になる旅をデザインするをテーマに、オブゼを訪れた人たちや関わった町民が家族のように大切な人になれる旅を作ることを目指してきました。今までの見て食べる観光から一歩踏み込んだ新たな観光を模索する中で、オブゼで町の人の話を聞いたり、体験を通してこれだと。結婚や就職などで環境が変化すると、友人や知り合いと疎遠になるという話がありますが、ずっとつながっていたい関係、家族のような関係になれる特別な旅をデザインしようと考えました。この半年間、2、3日のオブゼの旅を企画し、提案してきました。旅の内容は様々ですが、町民の方の家で食卓を囲んだり、飲食店で店主と一緒に太鼓を演奏したり、イベントで出店の手伝いをしたり、町民の方と関わるプログラムを入れています。これはオブゼには人をウェルカムに迎え入れる素地があるからこそできると思うんです。さらに自分たちで夕食を作ったり、 夜遅くまで対話を重ねることで関係が深まります。この半年に8回旅を企画し、延べ44人が小布施を訪れました。旅をした人はまた小布施を訪れたいという人がほとんどで、旅を通して自分のライフスタイルを見直したり、人生が変わったという人もいます。今後プロジェクトメンバー10人を中心に、つながる旅のコミュニティを広げていきたい。また今回町を訪れた44人が小布施ファンになって、継続的に小布施に来てくれるといいですね。町民にとっても刺激になると思うんです。旅を通して来る人も元気をもらえるし、受け入れる人も元気をもらえるような旅を大切にしていきたいですね。写真が2枚あります。1枚目は谷口雄太さんが誰かに語りかけているところの写真。2枚目は参加者たちが町民のお宅で食卓を囲んでいるところ。写真終わり。2人目は環境プロジェクトリーダー塩沢光平さん。エコでお得、しかも小布施らしい景観に配慮する工夫を続けていきたい。再生可能エネルギーの活用を目指す自治体はたくさんあるけれど、小布施らしいエコを考えました。例えば、ソーラーパネルは無造作にどんどん屋根に乗せていくと景観が壊れていってしまう。だから、例えば色がシックなソーラーパネルにして景観に配慮する。置く場所を単純に日当たりだけを考えるのではなく、目立たない場所にする。そうした工夫を続けることが大事だと思っています。現在、ふるさと納税型のクラウドファンドで寄付を募り、小布施交流館の屋根に目立たない形でソーラーパネルを設置することを計画しています。最終的には蓄電池とつなぎ、日中電力と夜間電力の両方を使えるようになると、非常時の電力にもなり、電気料金もほぼかからなくなるし、デザイン性も保てます。成功すれば、他の公共施設にこの取り組みを広げていって、全国にも広げていきたいですね。また、栗菓子屋さんから、廃棄している栗の皮をペレット燃料にする案をいただき、試作してみました。燃焼しましたが、ペレットマシンとボイラーの導入コストの面で実現には課題もあります。しかし、小布施の果樹の枝、栗の皮で燃料が作れたら、地元でエネルギー源を持てることになりますので、引き続き研究していきます。このような取り組みをまとめ、来年の12月を目標に、化石燃料に頼らないエネルギーを活用する小布施らしい再生可能エネルギー 100% の宣言を提言したいです。再生可能エネルギーの活用について、町民の皆さんや大学、行政の人たちと一緒に考えていけたらと思っています。ここには笑顔で立っている塩沢光平さんの写真と、小布施交流館の屋根にデザイン性に優れたソーラーパネルを載せる案が書かれた図面の写真があります。写真終わり。3人目は地域メディアプロジェクトリーダー藤原正隆さん。小布施の若い人たちが町をもっと知ること、それがやがては町への愛着につながるんです。小布施の若者に届く情報発信や、この町がもっと好きになる地域メディアについて考えてきました。さらに、実際に自分たちが発信していくだけじゃなくて、情報発信に意欲的な町民を巻き込んでいきながら、ウェブや SNS の発信力をもっと上げていければと思います。これまでの取り組みは、 雑誌の編集長の講演会、インタビューのワークショップ、移動写真館のイベントを企画し、延べ240人に参加いただきました。また現在は行政と一緒に新しい情報発信のあり方を検討していく地域メディア研究会にも関わっています。この研究会は行政による発信がどうしたらもっといろいろな人たちに届くのかを考えている会です。今は若い人たちの情報を受け取る手段が SNS など多様化してきています。情報量が増えているからこそ、しっかり設計されていない情報は受け取りにくくなっています。例えば、若者会議のことなどをもっと町内の若者に知ってもらいたい。そういう情報発信がまだまだ足りなかったり、もっとやれる部分があるんじゃないかと、特に若者に絞って考えてきました。目指すところは、小布施の若い人たちが少しでも小布施町のことを自分ごと化できるような仕組みを作っていきたい。さらに、町のことをもっと知ってみようだとか、小布施のことをもっと詳しくなろうという思いをどう積んでいけるかが、愛着の醸成につながっていくんだろうと思います。それが結果的に住み続けたくなったり、もしくは小布施のことを誰かに広めたくなったりとか、そういうところにつながっていくと思います。写真が3枚あります。1枚目は、パソコンを前にして横にいる誰かに語りかけている様子の藤原正隆さん。2枚目は、地域メディアプロジェクトの主なメンバー4人の集合写真。3枚目は、雑誌の編集長を講師に文章の書き方を具体的に学ぶ。講師がマイクを握って語っています。写真を終わります。4人目は、教育福祉プロジェクトリーダー、下向井恵里さん。それぞれの人に人生のストーリーがあって、それを人に話す時の顔が輝いていたんです。多世代で作る大人の学校を構想しようをテーマに、小布施の人たちが生きがいを見出す場、学びの場をどう作れるか考えました。最初は俳句や絵はがきなどのカルチャー教室を考えたんです。でも2月の若者会議の時にフィールドワークに出かけていろいろな町民の話を聞き、そもそも生きがいって人から提供されるものではないということに気づいたんです。それと自分の話をしている時の姿が一番キラキラ輝いていた。それで自分を形作ってきた出来事を振り返り、人生で大切にしてきたことに気づいたり、これからをどう自分らしく生きるかを考える自分思考座がいいだろうと。そこから町づくり委員会福祉部会の皆さんと一緒に講座を開くことになり、行政と私たち町の外の若者と地元の人、三者がつながる場ができたんです。はじめは自分の栄光の歴史みたいな自分史が出てくるかもと思ったんですけど、本当に皆さん、鮮やかに自分の人生の大きいことでも小さいことでも書かれていて、すごく感動しました。それに、書いている時の真剣な顔つきもさることながら、人に読んでもらって感想を言ってもらった時の顔の輝きがすごくよくって。今回、共有の時間を多く取ったことで、参加者同士の深い交流が生まれました。やっぱり自分の人生を受け止めてもらえる、違う角度から感想をもらえるっていうことが、講座としてやる意味があったのかなと思います。それぞれの人たちに生きてきたストーリーがあって、人生の岐路があって、意思決定、決断をして、いろいろなことを乗り越えてきているわけです。それはどんな人にもあるし、 それは100人いたら100通りあるわけです。それを将来的には町図書テラスなどで公開できたらいいなと。公開された自分史を読んで、町内外からこの人に会いたいと会いに来れば、横の経験共有ができます。さらに若い子が進路や生きる意味について悩みを抱えた時には、この自分史を読んでもらいたいんです。そこからあなたの今の悩みも将来自分のためになるし、それが人生のストーリーなんだよって伝わると思うんです。自分史が小布の中で世代をまたいだ盾の経験共有になるといいですね。今後も書き続けるための支え合う仕組みを作るなど、自分史を書く文化が浸透するよう活動を続けていきたいです。写真が4枚あります。1枚目は下向井絵里さんが真剣な表情で誰かに語りかけている様子。2枚目は4人で自分史講座の共有の時間を過ごしている様子。自分の人生を相手と共有できたせいか、自然と笑顔になっています。3枚目は、教育福祉プロジェクトの主なメンバー5人の集合写真。4枚目は、3時間2回の講座で実際に自分史を書いていく。どの人も真剣そのもの。鉛筆を持ち、真剣に自分史を書いている様子。次に、自分史講座に参加、山下勇さん。自分史を書きたいと思っていた時にチラシを見て真っ先に申し込みました。講座に参加して自分史の書き方とかどういうことをやればいいか分かったので、どんどんと自分の人生の1ページを継ぎ足していきたいです。ここには山下勇さんの顔写真があります。またここには小冊子の写真があります。出来上がった自分史は、オリジナルの表紙をつけて冊子風に。参加者の自分史は、まとめて小冊子にして、参加者同士で共有する。写真終わり。
4-2、新たな旅の始まり、H ラボ小布施2018。日本と世界の各地から、高校生、大学生がこの街に集い、8月14日から20日までの1週間を共に過ごしました。小布施町からは6人の高校生が参加。この地で出会った仲間たちと将来のことを語り合い、新しい自分を見つけ、未来への一歩を踏み出しました。この記事のタイトルの下に大きな写真が1枚あります。パソコンを囲んで4人の人が熱心に話し合っている様子です。また、この写真の左下隅にジグソーパズルを組み合わせたような H ラボのロゴがあります。写真が12枚ありますが、先に初めの6枚をご紹介いたします。写真1、株式会社ほぼ日の取締役 CFO、チーフフィナンシャルオフィサー、最高財務責任者の篠田真紀子さん。真紀子さんがマイクを持って話しています。写真2、株式会社シグマクシス上級執行役員の柴沼俊一さん。俊一さんがマイクを手に話しています。写真1、2ともにフォーラムに招かれた2人が自身の人生観、仕事観を高校生に伝える様子です。写真3、フォーラム後の懇談。高校生たちから進学や就職、これからの人生のことなど様々な相談や悩みが寄せられ、アドバイスが送られた。車座になって話をしている様子です。写真4から6は、プログラムの一つ、アイデアソン。大学生から日本の GDP を 1.2 倍に成長させる方法を考えよというお題が与えられ、グループに分かれて様々なアイデアを絞り出す。写真4は、大学生が高校生の前に立って指さしながら説明しています。写真5は、 女の子2人が熱心に話し合っています。写真6は眼鏡をかけた男の子が何かを真剣に見つめています。このページの下には、H ラボオブセ2018運営委員長、一橋大学4年の百瀬あすみさんの胸から上の写真があります。H ラボは高校生たちにとっての身近なお兄さんお姉さんでありたいという思いで、大学生がプログラムを考えています。参加者全員で寝食を共にし、将来のことを語り合い、お互いに学び合っています。続いて、写真7から12をご紹介します。写真7、開会式後のアイスブレイク。ここから英語が共通語となる。アイスブレイクとは、初対面の人同士が出会うとき、その緊張を解きほぐすための手段方法です。集まった人を和ませ、コミュニケーションを取りやすい雰囲気にするものです。写真7は、2人の女性が席について話をしています。写真8から11は、メインプログラムのセミナーでは、興味のある分野を選択し、海外大学生の講義を受ける。講義はすべて英語で行われ、日本の大学生がサポートする。写真8は男性2人が立って何かのポーズをしています。聞いている人に笑顔が見られます。写真9、海外大学生を囲んで高校生がにこやかに話し合っています。写真10は2人の女子高校生がメモを取りながら聞いています。写真11は、真剣な眼差しで話を聞く男子高校生です。写真12、閉会式終了後、ハウス、チームごとに記念撮影。9人の男女がお揃いの T シャツを着、2列に並んで、肩を組んで笑顔いっぱいの集合写真です。中に5人の人は終了証でしょうか、カメラに向けて持っています。写真終わり。次に参加した6人の高校生の声をお届けします。はじめに栗ヶ丘の白木優子さん、須坂高校2年。進学先を決めるにあたっていろいろな経験を積みたいと思い参加しました。いろいろなことをやっている高校生大学生と話ができ、自分もやってみたいと思うことがたくさん見つかりました。また町外、海外の参加者たちと一緒に街を歩いてみて、自分が知らなかった小布施町を発見することができました。次は、中静香の松本リリカさん、長野清泉女学院高校1年。英語が好きなことと一生付き合える友達を見つけたくて参加しました。最初はなかなか馴染めませんでしたが、メンバーたちがたくさん話しかけてくれて嬉しかったです。友達もできましたし、ホームステイ先では自分の知らないお布施の話を聞くことができ、新しい発見がたくさんできました。次は、東町竹前芽衣さん、長野吉田高校1年。自分の進むべき道、進路を明確にしたいと思い参加しました。1週間過ごした中で、大学生からいろいろな話を聞くことができ、その中で自分もやってみたいと思うことがたくさんありました。将来の職業を決めるにあたって、興味のある分野も見つかりました。次は、大島の北村舞さん、長野高校1年。ここに来ればいろいろな考えを持つ大学生や高校生と話ができ、進路を決める参考になると思い参加しました。1週間のプログラムを通じて、自分はどんなことが好きなのかを見つけることができ、進路の探し方もわかりました。これからいろいろなことを調べて進路を決めていきたいと思います。次は、清水の中村直人さん、須坂高校1年。将来の夢を見つけたくて参加しました。いろいろな考え方に触れたおかげで自分も変わることができ、先に進む志を持つことができました。H ラボは自分が変わるきっかけを与えてくれた場所。また、大きな選択をするときのアドバイスをもらい、自分を大きく成長させてくれた場所です。次は、 横町の小池和樹さん、中野西高校1年。この1週間、多くの人と関わることができました。その中で将来について相談に乗ってもらい、様々なアドバイスをもらいました。決めるのは自分ですが、悩みを解決する多くのヒントをもらいました。最初は緊張したけれど、時間が経つにつれて家に帰るのが嫌になるぐらい楽しかったです。特集、未来を見つめてを終わります。